前回の、
はいはい、
まあ私がね、うん、ちょっとお悩み相談みたいな感じでちょっとね前置きでお話しさせていただいた件、皆さん覚えてますかね。
ああ、はい、詳しい詳しくないのお話、
詳しい、はいはい、詳しくない問題、
はいはいはいはい、
うん、配信された後にリスナーさんからちょっといろいろリアクションいただきましたので、
はい、
ちょっとまずそのお話をさせていただきたいなと思います。
はいよ。
高見千恵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームに詳しいかどうか、
うん、
大丈夫だ。そこまで高い解像度を求めるような人はそんな大雑把な質問はしない。故に答えは大抵イエスで OK。もし気になるならその後補足すればいいだけで、というコメントがいただいております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにそうだね。
まあ確かにね。
相手もさ、
うん、
ゲーム詳しいんでしょって言ったら、そうなんです、好きなんですよ、どういうのが好きなのみたいな感じの多分、話の流れとして、
あまあね、
そう、切り口を出してくれただけなんだろうなって、うん、確かに今思えばそうなんだよねって思うんだけども、うんうんうん、そうだね、よくよく考えたら、確かに俺がだから考えすぎちゃったっていう説が、まあ一番の多分ね、
あ
今回の問題だったんだろうなっていうのは改めてこれを見て思いましたけれども、
うんうんうんうん、
でも詳しいですかって言われた時に、そうなんですってすぐ返せるだけの自信がないっていうのも確かにあるのかもしれないなと改めて思いましたけど。
何事においてもそうだね。
まあだってあなたの場合は嫌って答えるって言ってたしな、
うん。あ、俺はもう嫌って答える、
うん。うん。話題として一番最初に質問された時に否定するとそれで話終わっちゃうっていうね、コミュニケーションの一環もあったりもするんだろうなってのも。
これがあれですよ、コミュ障ってやつですよ。
障っていうのやめなさいよ。
うん。
あのね。お、人と話すのが苦手ですっていうね、お話の話が出てきちゃう。
うん、そうそうそうそう。
でもそれは別にだって俺も、実際その得意か得意かじゃないかで言ったら別に得意ではないからね、人と話すの。
あ、そうかい？
うん。
そうかい？いや、苦手っていうのは私みたいなやつのこと言うわけですね。
まあまあまあ、ちょっと置いといて。うん、はいはい、まあ、そういう形でね、あの、高見さんどうも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。うん、もう一方。
はい。
ラクトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームに限らずだけど、詳しいって難しいよね。相手がどの分野でどの程度の知識を求めているのかもわからないし、界隈のことをある程度知っているがゆえに自身は詳しくないとしか言えなかったり、
うんうんうんうん、
詳しいかはわからないですが結構好きですねが正解なのかもしれないというコメントもいただいております。うん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。そう、わかるわそれ。
実際の心根としては多分本音はここなんだと思うんだよね。
うんうんうん、
そのね、まあ我々の場合はそのいわゆる業界の人間ではないからっていうのもあったりするしさ、
うん、
番組内ではまあね、オピラには言えないけど、そのゲームとしてのさ、
うん、
芝居として参加した立場だったりするじゃん。
はいはいはいはい。
そう、そういうのもあったりするから、うん、あの、完全に接点がゼロですかっていうとそうでもない。
そうではないんですが。
みたいな話が出てきたりとかもするし、うん、その作り手側としてさ、
うん、
ゲームを作ってる側だけども、じゃあどこを作ってたのかでもやっぱ話が変わったりするってのもあったりはするわけだから、うん、だからどこをどう取ったら詳しいんですかって言われた時に、知識量で答えること自体が、まあ、そもそもの間違いだったんだなっていうさ、
あーなのかね、
結論に俺は至ったんだよね。なんかそういう話で言うとね、まあ昔もっともっと適当人間だったんだけどね、本来ね。
ほう、
その何、あの、言われたことにそのまま100返してる感じのね、会話をしてしまってたんだなっていう、なんか改めてね、まあ反省というかね、一つのね、話題を出してくれたっていうことにね、ちゃんと素直に乗れば、この話はなかったんだなって思ったんだけども。
まあまあまあ、その結果こういうね、お話に発展してますから。
そう。で、は
い、
これ置き換えるとさ、
うん、
まあ我々はだから芝居人っていうことは言い続けてるわけだから、
はい、
じゃあこれをじゃあ芝居に置き換えた場合、詳しいんだってって言われた時にさ、
うん、
どこまで話せますかって言われると、それはそれでまたちょっと話が変わってくるじゃない。
そうだね、じゃ
あ、そう、あの、まあ、俺の場合はね、あの、うん、今の仕事上ね、だからあの、時代劇とかそっちの方見たりとかもするけれども、我々が要はインプットする時間とかもやっぱね限りがあるから、
うんうん、
どの辺が詳しいのかって話した時にそれが話題になるかどうかって話もあったりすると思うしね。はい、まあそういう話もありましたけれどもね、うん、まあ確かにね、いろんな方からね、あの我々がね、まあせいか主に俺が出した話題でこういう返答いただけたのも非常にね嬉しいと思いますし、
うんうん、
テレビゲームの中林12年目に入ってこの話題ですかっていうことをや
確かにな。
そう、うん。もっと前にこの場で出てもよかったんじゃねっていうね、ちょっとしたね。
まあまあまあまあ。
まあこうやってあのね、日々、皆さんからしたら、この人変な人だなって思われる瞬間もあったのかなとも思いながらもね、
うん、
変わらず、我々二人でね、ひょうきんな話をしながら、ゲームの話をする番組でございますので、最後までお付き合いいただければなと思います。番組情報やアルファグッズのサービスは、ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や実際にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
夏真っ盛りでございます。252号店、こちらのソフトをご紹介します。
スーパーマリオ64。
中林では珍しい、ニンテンドー64のソフトでございます。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
過去何年もね、番組続けてきて、任天堂64のソフトをやったっていうね、明確なデータがあるのはね、罪と罰っていうソフトが、まあこれもね、任天堂スイッチでできるんですけれども、それ一本なんだよね。
しかも別に64でやったわけじゃないからさ、64っていう意識もないんだよね。
まあ確かにそうなんだけども、
そう、別にあのコントローラーでやってないしね。
そう、で、我々がこの任天堂64を別に回避してたわけじゃないんです。
はい。
ただ持ってなかったから、皆様もなんかそういう意味でリクエストがあんまり来なかったっていうのは確かに実際ある。
まあ64のソフトは少なめだね、比率でいくと。リクエストの中でもね。
まあ、リクエスト自体はいただいてましたよ。で、64も、我々二人とも64自体を所持してないっていうことを知った上で送ってこられてるのも、もちろん理解した上で、
はい、
持ってない、買えばいいじゃないっていう一言があるのも忘れないからな、俺。
いや、まあ、やると公言してましたからね。
そうそうそう。本体買うのもやぶさかではないということも公言はしてきてるので。
はい。
なんで、今回に関しては、ニンテンドースイッチの、追加パックの方でできましたね。そちらに加入させていただいてという形で、挑戦させていただいたわけではございますけれども、この話を、まあ、前置きでしてるということは、
はい、
当時も64は持ってなかった。ということで、まあ、我々は、
ですな。
出てると思うんですけども、はい、それ以上に、俺の場合は、マリオシリーズ。
あ、はいはいはい。
自体が、3とワールド以外、ちょっとまともにプレイしてきてないということが、なんか改めて思い出していくと。
おー、意外と触れてないのね。
そうそうそう。
うんうん、
マリオってちなみに何やってたの？
ん？
マリオシリーズって言って一番やったゲーム何？
一番やったのはね、ワールドかな。
あ、スーファミの。そう、俺もね、ワールドなんだよね。これは、いわゆる自分がタイムアタックではなくて、いわゆる自分が行ける最短ルートでどんぐらいでクリアできるのかみたいな感じのことをやってた。
スターロード使って。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい、
で、30分以内でまとまるから、みたいな感じの、遊び方はしてたんだよね。
なるほどなるほど。
なんで、ワールドはね、結構やってたの。その前は、小さい頃はね、3はあったんだよね、ファミコンで。なんで、それをやってはいたけど、その3からさ、ワンプレイヤーがマリオでさ、
2
プレイヤーがルイージみたいな感じでさ、2人用できるようになって、ってるじゃない、
交互にね。
やったことある？
あるよ。
あるんだ。俺ね、マリオ二人プレイで遊んだことってほとんどなくて。
ああ、そうなんだ。
なんかやっぱ年離れてるからさ、一緒にゲームを遊ぶっていう文化じゃないんだよね。
ああ、そうなのか。
兄貴がやってんのを見てる。
ああ、そうもん。
基本。たっさんの場合は、要は、兄弟で遊んでたって話だよね、それ。
そうそうそう、弟と遊んで。まあ、未だに一緒に遊んでるからね。
あ、そうね。よくなんかデッドバイデイライトやってる
やってる。
そう。仲いいような。
まあまあ、そうね。仲良くさせてもらってます。
どういう意味だよ、それ。
こんな兄ですが、仲良くさせていただいております。はい。
まあ、ちょっと置いといて。まあ、ちょっと話が、まあ、マリオシリーズで言ったら、だから、はいはい、3D マリオに関しては、後に出た、だから、ギャラクシーだ、サンシャインとかっていうのも、一切触ったことないわけ。
それは同じくですね。
マリオメーカーはちょっとした企画でやったことがある。
確かに。あと、まあ、基本的に 2D だよね。
そう、基本的に 2D。そして、テレビゲームの中林で忘れてはいけない、スーパーマリオコレクションをやった回があるっていうのもある。
やりましたね。
やったね。番組のメインの話は、よかったら YouTube に残ってるんで
聞いてみてください。そちらも聞いてください。
8割、マリオじゃないです。
そ そんなことないだろう。
あの、オープニングだけで、あの、お互い遅刻してごめんなさいっていう謝罪会見をやってる
よ。いやいや、マリオの話しかしてないっす。
こうやって、事実は曲げられていくんだ、ね。
そういうことです。いやそういうことです
よね。まあ、だいぶ話がそれましたけど。うん、なんで、我々に関しては、その、64はちょっと世代も違うから、持ってないっていうのもあったし。
そうだね。
そう。なんで、俺に関しては、その、ヒマヘルセガ好きっていうね、うん、あの、皆様が持ってるイメージもあるから。うん、
はいはい。
かといって別に俺、あの、アンチでもなんでもなくて。
うん。
その、自分でマリオを買ってなかったっていう、から、やってない。
単純にやる機会がなかったっていう。
そう。
うん。
なんで、一番やったマリオが出てくるゲームなんですかって言って、やっぱマリオカートとか、そっちのスピンオフの方に行っちゃったりするから。
2D アクションとかのメインの方ではない。
なく、うん、うん。っていうものになってしまうから、なんかその、うん、まあ、この後がっつり話したりするけども。
はいはい。
なんか、例えて言うなれば、だからその、やりたくなかったとか。
うん。
肌に合わなかったとか、そういう話じゃなくて。
意識的に避けてるわけではなく。
なく、
うん。
例えて言うなれば、
うん、
これは、美味しい料理だよっていうのを知ってはいるけれども、いざ自分で、手に取ることがなかった。
なるほどね、う
ん。映画で言ったらこれ名作だよってみんなから言われても、
うん、
あちょっと見る機会がなかった。本当に機会に恵まれてなかったっていうのが本音になるのかしらね。
う
ん、
まあね、今回それこそいい機会ということでね。
そうそうそう。だって、
やりましたけども。
まあ本体買うこともやぶさかじゃないって言ってたから、うん、別に本当に決まったら俺買うつもりでいたしね、まあ、実際とこ ね、うん。でもさ、64のソフトってさ、マリオ64以外でさ、
うん、
なんか、持ってない側として、
うん、
64といえばこれだろっていうソフト、なんか思い当たるのある？
スマブラ。
あー、なるほどね。
うん、
俺、どっちかっていうとあれかな。007。
ああ、はい、はいはいはい。
やったことないんですけどね。おうおうおう。そう、なんか64といえばこれっていうソフトとかも、うん、もちろんイメージとしてはあるのは事実なんだけどね、うん。そう、やっぱね、所持してるとしてないとで、やっぱり皆様とのその知識の乖離が生まれるのはあると思う。
そうね、うん、
だし、テレビゲームの中林って言うて10年間なんでまだね。
そうだね。
その頃にはもう、うん、あの、もう、64のからキューブ。ニンテンドーキューブからすでにもう Wii に、
Wii だね。
そう、まあ、うん、Wii も出てるタイミングでやっているね、タイミングの番組でもありますから。
そうだね。
うん。リクエストもらわなかったってことはもちろんないんだけど。
はい。
うん。ついぞちょっとそういう意味でちょっと偏りが生まれてしまっているっていうものでもあったりするんですけども。
うん、
そういう意味で言うと、その昔みたい、昔よりちょっとゲーム手に入りづらくなったよねって話もさまにしたりはするけれども。
うんうん。
そういうこともなく逆に、あの当時できなかったけど今できるじゃんっていうソフトも増えてきても事実なんですよね。
ありがたいことです。
そう。ということで、我々の64の思い出、こんなものしかありませんけれども。はい、この後ね、マリオ64についてがっつり話していきたいと思います。
テレビゲームの中林。
1996年6月23日、ゲームが変わる、64が変える、のキャッチコピーのもと、任天堂が新たなプラットフォーム、任天堂64を日本で販売開始。スーパーファミコンの後継機であり、3D に本格的に着手した作品が多く生まれました。そのローンチタイトルであった本作、スーパーマリオ64が発売され、多くの思い出を残してきました。ある日、ケーキを焼いたというピーチ姫から招待状をもらったマリオが、キノコ城へ到着したところ、宿敵クッパの手によって、お城に飾られている絵の中に、ピーチ姫たちをさらってしまった後でした。お城を守るパワースターを取り戻しながら、ピーチ姫の救出を目指して行きます。スーパーマリオシリーズ初の 3D アクションであり、その完成度の高さから、後に誕生する 3D ゲームに多くの影響を与えた作品とも言われております。従来のシリーズでは、スピンオフを除いて、ステージクリア型の横スクロールアクションでしたが、本作では360度全方位に移動が可能になりました。任天堂64で採用されたサンディスティックを最大限使い、従来なかった操作感を味わうことができます。マリオの代名詞であるジャンプアクションにもさらなる新要素が追加。三段跳びや背面跳び、壁を蹴る三角跳びなど、今ではおなじみとなっているアクションが本作から採用されているものも多くあります。販売から約30年が経過し、3D マリオもシリーズ化された現在、2D と 3D の2つのジャンルでアプローチされているシリーズは少なく、世界的に人気なマリオだからこそと言えるかもしれません。3D ならではの要素を多く取り入れ、 ジャンプ以外のアクションで様々なことができるようになっています。それは 2D だからこそシンプルにできた敵を踏むことが全方位になることで非常に難しくなってしまったことによる開発者側からの配慮で、本作ではパンチや物を持ち上げることで敵と戦うことができます。操作性の幅広さに加えた 2D ではできなかった要素をふんだんに盛り込んだ作品に仕上がっております。現在 RTA などのスーパープレイが気軽に見れる環境になり、今でも様々な挙動を駆使した本作のスーパープレイに挑戦しているプレイヤーが多くいます。エンディングまでに必要なスターを大幅にカットしたルートでクリアしたり、今まで獲得不可能とされていた場所のコインを何十年も経過した後に獲得したりなど、今でもたくさんプレイされているスーパーマリオ64。シリーズだけにとどまらない、ゲーム史には欠かせない作品の一つとなっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
実質、うん、まあ、初体験の 3D マリオをクリアまでやりましたっていうのが、まあ、今回のタイミングであったわけですけれども、
はい、
改めて思った、
うん、
俺本当にマリオはやってきてなかったんだなっていうのが指に出るねんな。
あ、なるほどな。
そうそうそう。だから最初マジで、うん、その面白い面白くないの話じゃなくて、
うん、
思った通りに言ってくんねえがずっと続いて。
まあそれは確かにわかるわかる。
そう、うん。でも逆に言うと、うん、その何横スクロールでやってたマリオとはもう完全に別物なんだっていう。
そうだね、
感覚で飲み込むまでは、うん、そんなに時間はかからなかったから、最終的に感覚的に動かせるようにはなったなとは思うけれども、
うん、
まあ、あのね、あの、ペンギンを壁にして進まないといけない、あの、風で飛ばされるところで何十回飛ばされたかわかんないけどね。
あったね。
あれだけはマジで。
ペンギンの影に隠れて強風を耐える。
そう。うん、マジで、もうって言ったもんね。
あ、マリオがね、行き過ぎるんだよ。
そうそうそう。あ、こんなにマリオって滑るんだっけって思いながらさ。
そうだね。あれ別にあれだよね。初 3D ではしゃいでるわけじゃないよね。うん、あのヒゲおじさんね。
ねえ。あとあの、帽子飛ばされてそのまま放置して偉い目にあったとかもあるけど。
ちゃんと取り返せって言われてたでしょ。
そう、あれ、うん、そういうのもなかったからね。
あ、まあ確かにね。
そう、なんかそういう意味での遊び心めっちゃあるなとは思った。
うん、うん、うん。
まあレポートにも書いたんだけど、はい、その、今でこそだから 3D アクションってさ、もう360度視点が変えられて、当たり前の、
もう当たり前だね。
時代じゃない。
うん。うん、
でもこれってそういうわけにもいかなくてっていう。うん、だからその、カメラワークの不自由さっていうのは PS2 の時代でも続いてたじゃない？
まあね。
うん。うん、まあ一番あるのがだからその、カプコン系のアクションのさ、
はい。
その、いわゆるラジコン操作を、やってた頃のやつっていうのは、うん、視点の変更じゃなくてさ。
そうだね。カメラ固定でね。
そう、カメラ固定で動かすためには、その、要は何 ?360 度の操作だと、おかしなことになるからっていう配慮のもと、作られた操作方法だったりするわけだけれども。
うん、
まあ、だから360度動かせはするけれども、
うん、
そのカメラ自体はじゃあ自由に動かせるかって言ったらそういうわけでもなくて。
何らかの不自由さはあったと。
うん。まあ、それをまあ、あの、一つのまあ、要素としてね、
うんうん。
カメラワークはあくまで、ジュゲームが撮影してますっていう。
ちゃんと鏡に映るのね。
そうそうそう。ああいうところがやっぱニンテンドーらしさだよね。
そうだね。
うん。そう。マリオのいいところってそういうとこだと思うんだよね。うん、そのなんか敵だけどっていう、
うん。
いわゆるその、制作与奪の話をしてるわけじゃないじゃない、必ず。
そうなんだよね。うん、
そう。だから目的もさ、
うん、
プレイヤーからしたらさ、またかよっていう程度の話じゃん。
今でも同じことやってるからね。
逆にあの、今度あの、私がヒロインよみたいな作品も生まれたりしてるけどさ。そういう意味で、その、さらわれます、
うん、
姫がさらわれます、ね、じゃあその、助けるためにクッパを通しに行きましょうって、この曲ね、ずっと続いてるじゃない。
もうクッパとピーチ仲良しだろうっていうね。
そうそうそうそう。本当にあくまで、 さらわれてはいるけれども、まあ、機会を超えてるわけでもないけれどもっていう。うん、あくまでだから、その、マリオと、
ね、決着をつけるのやりとりっていうね。
っていうのもあったりするから、その、マリオならではのお約束は残しつつも、うん、今までやってた横スクロールのマリオとはもう根本的に違うっていう作品であるから、
うん、
だからこそやっぱ今でもやってる人たち絶対いるし。
多いよね、結構ね。
だし、我々のさ、うん、まあ、実際にね、顔を合わせて会った人がね、
はいはい。
リスナーさんですけれども、
はい。
ね、マリオ64のいわゆるそのルートブレイクをしてね、
ああ、はいはい、はい。
RTA へ挑戦してる人もいたりするわけで、
うんうんうん。
そう、そういう意味で言うと、やっぱその昔ながらの、その何、まあ、バグではないんだけどっていうさ、
うん。
うん。こういうことをすると実はここのルートがカットできるんですみたいなことを駆使してやっている人たちってもやっぱいるし。
ああ、そうな。
それがゲーム上のシステムの問題じゃなくて、挙動をちゃんと操作することでカットできるところとかもあったりするのよね。
すげえな。
そう。
実際やったからこそ思うな。すげえな。
そう。ちょっとやそっとの、練習じゃどうにもならないっていう瞬間がすげえわかるの。
出したい動きがなかなかいいタイミングで出ないのよ。
うん、うん。あなた、今でもその感想が出て、よく120枚のスター集めたな。
もういいね、やりますよ、そりゃ。まあ、やりますよ。
まあ、その後俺が X の方で、
うん。
確かこの後ヨッシーも出るよねって言って、しっかりヨッシーも出してたけど、
まあ、探しましたよ。
あすげえとこにいたでしょ。
あ、いた。
うん。
ガセなのかと思ったもん。
それ、もし見つけられなかったら、おめえ嘘ついたろっていうつもりだったろ。
いやいやいや。そこはちゃんと調べるつもりでもいたよ。
うんうん。うん、まあ、その中で言うと、だから俺は逆に、その、うん、自分ができる時間の範疇で、その、うんうん、コンプリートまではいけないにせよエンディングはちゃんと見ようと思ってやったけど、
はい、
そういう意味で、すごく、操作的な問題で、
うん、
やきもきした瞬間っていうのが結構長く続いたから、
あそう。わかるわかる。
なんか根本的にマリオをやってる感覚ではもうないんだよね。
まあね。
そう。なんで、うん、新しいゲームをやってますって感覚のもとでやらせてもらったりしたし、
はいはい、
俺、その腕前でやってる俺ですら、うん、なんか、あれっていう瞬間で、うん、なんかルートがカットできたところとかもあったりしたの、ね、実際問題。なんでそういうのもやりながらやってはいたから、なんか、やってけばやってくほどに、やっぱ味があるというか、
うん、
そう、やっぱ練習して、そういう成果が出せるのをみんなが挑戦してるのもわからんでもないというかね。
なるほどね。
そう、うん、っていうのもあったりするし、うん、全く知らない状態で、そういうの調べない状態でやって120枚集めるって相当なやっぱ時間もかかってたと思うし。
まあ、頭も使いましたしね。
まあ、その中で一番しんどかったってのはどこでした、あなた。
どこだろう、まあ一番最後かな。
ああ、最後はきついよね。ね、まあ、そういうね、きついところをね、うん、クリアする達成感がやっぱアクションの醍醐味でもあったりするからね。
さ、うまいことにさ、うん、そこ絶対行かなくていいわけではないじゃない。
そうだね。
挑戦したい人はどうぞっていう。
うん。でもなんかそういうね、うん、やりたいって思わせるだけのね、やっぱ完成度をやっぱり、持つゲームだから。
さすがだね。
やっぱマリオは。
安心と信頼のマリオですよ。
そうそうそう。ということでね、今現在、ニンテンドースイッチでね、プレイ可能になっておりますので、はい、よかったら挑戦してみてはいかがでしょうか。
テレビゲームの中林。
世界累計1600万本をリリースした本作ですが、新規プラットフォームのローンチタイトルで、これまでの作品と大きく異なる作品を作ったことについてどう思ったのか。マリオの生みの親、宮本氏によると、ドンキーコングを発売してから、ユーザーの物欲が刺激されるようなゲームの開発を意識してきており、本作もそれは変わらない旨の発言をされております。同じインタビューの中で語られたゲーム作りにおける永遠のテーマが、プレイヤーそれぞれが独自の視点を持つことだと言います。本作で言うと、既存の方法を当てはめてプレイすることは、開発側は望んでおらず、ユーザー独自のプレイスタイルを編み出しながら遊んでほしいとのこと。ステージに用意されたテーマに沿ってパワースター集めに挑戦するために、どのようなルートで進めるのか、指定されたテーマを読み取ってそもそも何をすればよいのかなど、プレイヤーのスタイルに合わせた方法でスターを集めていける自由度の高いゲームになっております。他にも進行中どうしても苦手な場所が出てきてしまっても、 気分転換に別のステージを進めるなど、壁に当たってもそこで立ち止まらずに挑戦できる点も含めて、初心者でも楽しく遊べる作品として販売されたのではないでしょうか。城の中に隠されているパワースターを集めて、クッパを倒すために城内を走り回るマリオですが、クリアするために最低必要な数は70個に設定されており、エンディング後の楽しみとして収集要素が用意されていること。ステージ以外の場所でも手に入る場合もあったりと、自分のスタイルはどうなのか確認しながら挑戦してみると、新しい発見があるかもしれません。ひたすらタイムアタックを狙ってみてもよし。本来では行かないルートを開拓して、新しい挑戦をしてもよしの、今までのマリオとは違う楽しみ方が詰まった作品でもあります。現在、任天堂スイッチでも遊べるようになりましたので、気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。他にもシリーズならではの憎めない敵たちがどのように動くのか。そして 3D では欠かせないカメラワークにもちゃんとした設定が用意されており、ただのシステムではなく、マリオを撮影しているジュゲムのカメラを通してプレイヤーは画面を見ている遊び要素など、任天堂らしさが随所に見える本作品。30年経って、より遊びやすい 3D アクションが多く発売されても、今でもプレイヤーがいる現在を考えると、本作にしかない楽しみ方がたくさんある、魅力たっぷりな作品なのではないでしょうか。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
ピコピコな夜景の部屋とどの世界か扉開く。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて、次回253号店こちらでございます。
はい、
マザー3。
おお、なるほどね。おお、と、うん、いうことで今回ね、スーパーマリオ64に触れたということをきっかけに、はい、任天堂スイッチのね、追加パック、我々二人とも加入しましたので、うん、ちょっと我々の方で、入れさせていただいた候補でございますけれども、うん、マザー3ね、俺全く見たこともないんだよな。
うん。
たさんやったんだっけ？
やった。
やったか。
やった記憶だけある。
なるほど、なるほど。うん、なんで私の場合完全未経験。
はい。
で、タスさんは一応プレイ済みではあるけど、うん、まああまり覚えていないみたいな感じになりますけれども。はい、という形で、うん、はい。いろいろな、ほんと、新旧津々浦々すべてのリクエストを、募集しておりますので、皆さんね、お気軽に我々の方にちょっとリクエストをお送りください。そして、うん、今回252号店終わった後の253号店、7月の配信は、今回で、終了となりますので、一周ずれまして、253号店は、8月の7日に配信予定となりますので、
3週間後です。
はい、となりますので、じっくり、3週間プレイしていきますので、ぜひそちらもお楽しみに。そして、もう一つだけね、ちょっと我々のちょっと夏休みスケジュールの関係上、途中一回、
うん。
リクエスト紹介スペシャルを一回やろうかと思っております。これ近々やりますので、はい、そちらの方で、ぜひできれば、皆様からのリクエスト随時お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、そして、株式会社アルファが販売中でございます。テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そちらの方もチェックお願いをいたします。ということで、253号店は、マザー3でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と、
小林達也でした。
でも君と冒険中。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。